猫の気持ちがわかる30の仕草。その1、飼い主に近づいてニャーニャーと鳴きながら見つめてくる。これは何の意味？飼い主が本を読んだりテレビを見ていたりすると猫が飼い主に近づいて泣き始めることがあります。それも飼い主をじっと見つめながら泣いています。時には泣きながら猫パンチをしてきたり飼い主の膝に乗ってきたり手を噛んできたりします。明らかに何かを伝えようとしていることが伺えます。トイレもしたし、ご飯もあげたし、何の用だろう。あ、こんな時猫の言葉がわかればいいのに。多くの飼い主は猫が何を言わんとしているのかもどかしい気持ちになるでしょう。猫が遊び相手になってよとおねだりをしています。一人で遊ぶのもいいですが、やはり遊ぶ時には相手がいる方がストレスも発散できますし楽しく感じます。特に飼い主がじっとしている時、こういうことがよくあります。飼い主がテレビや読書をしていると暇を持て余しているように見えるからです。暇があるなら遊び相手になって構ってよと思っています。室内だけで飼っている猫なら他に相手がいませんから、当然飼い主は遊び相手として求めてきます。また飼い主が仕事や学校などで外出している場合、留守番をしている時間も長くなりますから、ストレスもためがちです。ボールや新聞紙など暇つぶしになるものはありますが、やはり猫が一番喜ぶのは飼い主が相手になってくれることです。リアクションを返してくれる人と触れ合う方が猫も楽しいです。ストレスも発散しやすくなります。わざわざ猫から指名された時には、飼い主は嫌がらずボールや猫じゃらしで遊び相手になってあげるといいでしょう。猫の頭や背中を優しく撫でてあげるだけでも構いません。飼い主を見つめながら泣いて甘えてきた時は遊び相手になってあげる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その2、時々猫が舌を出したままじっとしている。舌の調子が悪いの。舌を出したまま寝ている猫を見かけることはありませんか？間抜けな顔です。見ていて笑ってしまいます。舌を出しながら寝る理由についてはいくつか理由があるようです。1、毛づくろいに疲れたから。猫は1日の3分の1を毛づくろいのために時間を費やしています。自分から毎日お風呂に入る習慣がないので、舌をブラシの代わりにして汚れを落としています。しかし舌とはいえ筋肉です。舌も使っていると舌が疲れて垂れることもあるようです。2、飼い主に安心しきっているから。本来猫は警戒心が強い生き物です。犬と猫を比べても猫の方が懐くまでに時間がかかるのが一般的です。しかし飼い主との同居生活が長くなると、飼い主と信頼関係が結ばれ十分に懐いてきます。警戒を緩めたせいで筋肉が緩み舌が出てしまうことがあります。3、顎が小さいから。そもそも生まれつき顎が小さな猫もいます。例えばヒマラヤン、チンチラ、ペルシャは平らな顔をしているので顎は小さめです。顎の中に舌が収まりきらず、舌を抜いた時に自然と舌が出てしまうことがあります。いずれにせよ大きな病気という問題ではないようです。決して飼い主をからかうつもりで舌を出しているわけではありません。舌を出したままの姿を可愛いと感じる程度でいいでしょう。舌を出したままの猫に癒される。猫の気持ちがわかる30の仕草。その3、食事中に猫がおねだりをしてくる。人が食べる食事を猫にあげてもいいの。猫がやっていることといえば大抵3つくらいしかありません。じっとしているか寝ているか毛づくろいをしているかです。のんきな姿ではありませんか？こうしたマイペースでのんびりしたところが猫の魅力でもあります。ストレスの多い現代人はこうした猫の無邪気な姿に癒されているのでしょう。しかしそんなじっとしている猫がふと立ち上がり、いつになく元気になる時間があります。食事の時間です。飼い主が家に帰ってきて自分の食事をテーブルで食べていると、大抵猫がやってきませんか？ニャーニャーと鳴きながら近づいてきます。僕にも少し分けてよと言わんばかりです。普段はじっとしているくせに、こういう時だけは飼い主のところにやってきて積極的に泣いておねだりをしようとします。少しくらいならいいかな。可愛く泣いている猫にこんまけして飼い主が食べかけている食べ物を与えてしまいそうになります。これはいいことなのでしょうか？結論から言えば、基本的に人が食べる食事を猫に与えるのは NG です。人間の食事には人が求める栄養があり、猫の餌には猫が求める栄養があります。人間が食べる食事はカロリーが高いものが多く、肥満になりやすいのも理由です。一番の理由は猫にとって有害な物質が含まれている可能性があるからです。人には栄養でも猫には毒になるものもあります。例えば玉ねぎです。人には重要な栄養の一つになりますが、猫には毒物です。人間が食べている食事をそのまま与えるのは控えた方がいいでしょう。一見食事内容を目で確認し問題ないと思えても、意外なものが混ざっている可能性もあります。また猫は犬より体が小さいため、与えてはいけないものは犬以上に敏感になった方がいいでしょう。ほんのわずかな量でも猫は体が小さいため、すぐ致死量に達してしまいます。猫にはキャットフードが一番です。市販されているキャットフードなら必要とされる栄養はほぼ揃っているはずです。小さなパンの切れ端を玉ねぎくらいならいいですが、あくまでおやつ程度に留めておきましょう。猫のおねだりに根負けして人間が食べる食事を猫に与えないようにする。猫の気持ちがわかる30の仕草。その4、猫が飼い主の足に体をこすりつける。これは甘えている証拠なの。ただいま。ああ、今日も疲れたな。飼い主が来出先から帰ってソファーでまったりくつろぎます。そんな時猫が近寄ってきて飼い主に体をこすりつけることがありませんか？この時の猫の仕草が可愛らしいです。飼い主の帰りを待ちわびて甘えているのかなと思いますね。甘えたり遊びの催促をしたりしている場合もありますが、体をこすりつける仕草が見られる場合は少し事情が異なるようです。これは飼い主に甘えているのではなく、匂いをつけようとしています。猫は自分と同じ匂いがするものを好みます。自分の縄張りには当然自分の匂いがついていますが、外出から帰ってきた飼い主には知らない匂いがついています。知らない匂いがあると自分の縄張りに侵入者がいると思います。違和感を覚え落ち着きません。そのため気分を落ち着かせようと飼い主に体をこすりつけ自分の匂いをつけようとします。お風呂上がりの場合にも猫がスリスリしてくることが多いですが、これも同じ理由です。ほとんどの飼い主は猫が甘えているものだと勘違いして抱いて遊び相手をしますが、これがちょうどいい具合になります。猫と触れ合うことで飼い主に匂いがつくことになり、猫も自分の欲求が達成できるのです。猫が体をこすりつけるときはそのままにしてあげる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その後、猫がズボンやセーターを吸ったり揉んだりしている。これはどういう意味があるの？飼い主が座っていると何の気なしに猫が膝の上に乗ってくる。何をし始めたのかと思えばズボンやセーターを揉み揉みとマッサージしたり吸ったりしている。飼い主をマッサージしてくれているかのような仕草です。どういう意味があるのでしょうか？これは猫が赤ちゃんの頃、母猫のおっぱいを吸っている時の仕草を再現しています。まだ幼い頃、母猫のおっぱいを揉んだり吸ったりする癖が性病になっても抜けないことがあります。毎日親猫のおっぱいを揉んだり吸ったりしていると習慣として残ってしまうことがあります。飼い主が着ている柔らかい服の素材は母猫のおっぱいの肌触りに似ていることから揉んだり吸ったりしています。甘えているならそっとしてあげたいところですが、一つ注意したい点もあります。ズボンやセーターを揉んだり吸ったりしているうちに線を飲み込んでしまう点です。喉に詰まらせたり、いや腸の調子を悪くさせてしまったりしてしまう危険性があります。甘えている姿は可愛いですが、飲み込んでは大変なので注意するかやめさせるようにしましょう。もしくは毛玉が出ないような安全なおもちゃがあれば代わりに与えるようにしましょう。特に肌触りのいいおもちゃがポイントです。肌触りがいいおもちゃは猫も癒されるし好む傾向があります。もしこの行為をやめさせたければ、飼い主は母猫の代わりになり愛情をたくさん注いであげることが必要です。猫が強く成長していくことで、揉んだり釣ったりする仕草も自然と卒業していくはずです。肌触りが良く、毛玉を喉に詰まらせる心配のないおもちゃを与える。猫の気持ちがわかる30の仕草。その6、逃げ出した猫を探しているけど見つからない。どこへ行ったの？まれにではありますが、飼い主が少しドアを開けている隙に室内で飼っている猫が逃げ出してしまうことがあります。猫は小さいし足音もないのでいつの間にか出ていることが多いです。また今まで室内だったからこそ外の世界に興味を示し、飼い主の目を盗んで積極的に抜け出そうとする猫も少なくありません。 猫が逃げ出したことに気づき、慌てて外を探しに出かけた経験のある飼い主も多いのではないでしょうか。幸いなことに、猫は犬と違い、短時間でそれほど遠くへ行く習性はありません。猫は短時間で遠くへ行けることの体力や持久力はありません。そもそも猫は普段からじっとしていることが多い。逃げ出したことにすぐ気づけば近場にいる可能性は大変高く、比較的見つかる可能性が高いはずです。しかし、猫が逃げ出してからすぐ探してもなぜか見つからない時があります。近場にいることは確かですが、なぜか見つからない場合は飼い主の探し方に問題があることが多いです。外に出ておそらく公園、道路、近所の庭など探しているのではないでしょうか。それだけではいけません。もっと大切なところを見落としています。もっと視点の上に上げてください。木の上や屋根の上です。そもそも猫は野生の名残から高いところに行きたがる習性があります。高い場所は広い範囲が見渡せ、敵から攻撃も受けにくいので安全のために登りたがろうとします。木の上や屋根の上にいる場合が多いので視界に入らず見つけられないことが多いです。猫を探すときには平面を見ながらもできれば上を見ながら探しましょう。木の上、屋根の上、塀の上などです。高いところに目をやれば猫を見つける可能性が高くなるでしょう。上を見ながら猫を探す。猫の気持ちがわかる30の仕草。その7。猫がゴロゴロと音を出しているときはどんな気持ちなの？猫の頭や背中をブラシで優しくブラッシングしていると普段とは違った声を出すことがあります。ゴロゴロという声です。いえ、厳密に言えば声というより音といった方がいいでしょう。口を閉じたままどこからともなく聞こえてくるからです。にゃっと鳴くときは口を開けますが、ゴロゴロという音は口を閉じたまま猫の体の中から聞こえてきます。長い間この音が出る具体的な場所については専門家の間でも謎とされていました。しかし最新の研究からこの音は喉にある仮声帯という特殊な声帯から出ている音だということが分かってきました。リラックスすると毎秒30回以上で振動し、ゴロゴロという独特の音へと変わっています。この声を出すとき最高にリラックスしていますという猫の意思表示です。人間も最高にリラックスしているときにはフーという声が自然と出てしまいますが、それに近いと考えていいでしょう。とても幸せですという意味です。ただしリラックスの時だけでなく、まれに怪我をしてじっとしているときに出すこともあるようです。精神的な苦痛にじっと耐えているときに出ることもあるようです。人間が肉体的精神的に我慢をするとき、低い声でうなり声を出すのと似た感覚です。猫の気持ちを知る大切な手段の一つなのです。ゴロゴロという音で猫の気持ちを叱る。猫の気持ちがわかる30の仕草。その8。飼い主がお説教しているときに顔を背けて無視するのはなぜ？猫と一緒に住んでいると様々なトラブルに悩まされることでしょう。花瓶を落とされる。椅子やテーブルの足をかじる。ソファーなどを爪で引っかく。寝室で糞をする。どんな飼い主でも一度や二度は経験があるはずです。特に大切にしているものを傷つけられると腹が立つ飼い主も多いのではないでしょうか。安物ならいいですが、高級品を壊されるとどんな飼い主でも気が滅入るはずです。そうしたときつい猫に大きな声でお説教をします。こら、なんてことをするの。こんなところを引っかいたらダメでしょ。言葉がわからないことは承知の上ですが、飼い主としては何か一言でも文句が言いたくなります。反省する素振りでも見せるかと思っていると猫は無視。目を合わせるどころか視線を外して飼い主の言葉を無視しているような態度を見せることがあります。そんな態度を見て飼い主を舐めているのかとさらに怒る飼い主も多いのではないでしょうか。ちょっと待ってください。実はこの態度、猫がきちんと反省していますというサインです。猫は精神的なストレスを感じたとき視線を外す習性があります。視線を外すことで問題から一時的に目を背け自分を落ち着かせようとしています。また相手に敵意がないことを示す手段でもあります。犬や猫の世界で目をじっと見つめる様子は臨戦態勢に入っている状態です。逆に視線を外すことであなたと揉めるつもりはありません。落ち着いてくださいという意思表示です。反省していないように見えますが、それなりに反省をしてストレスを感じている猫らしい素振りなのです。顔を背けられたらお説教はそのくらいにしておく。猫の気持ちがわかる30の仕草。その9。猫は泳げるの？猫を湯船に入れてもいいの？犬は基本的に泳ぐのが上手です。犬かきという言葉が存在することを泳ぐのが得意です。生後1ヶ月も経てば誰に教わったわけでもなく自然と泳ぐことができるくらいです。犬は水道犬としての歴史があるからです。人が池や湖の上で打ち落とした水鳥を犬が泳いで取りに行き、飼い主の元に加えて持ってくる仕事をしていた時期があります。そのためほとんどの犬は泳ぐのが上手です。生まれつき泳ぎの本能を持ち合わせています。一緒に犬と海に行って泳いだり、一緒にお風呂の湯船に浸かったりした思い出を実際に飼い主もいるのではないでしょうか。犬が泳ぐのが上手いなら猫も上手に泳げるのでは。そう思って猫も体を洗うついでに湯船に浸からせようとしますが、これはいけません。おそらくすぐ覚えるでしょう。猫は犬と違い泳ぐのが大の苦手です。少しくらい泳げるどころか全く泳げません。完全に金槌です。猫は砂漠出身であり、猫の歴史の中で水を浴びたり泳いだりする経験がないため水に慣れていません。たまには体を洗ってやろうと猫を湯船に浸からせた瞬間、水を飲んでしまい即死してしまうこともあります。猫には絶対泳がせないこと。また数ヶ月に一度猫の体を洗うときには湯船ではなくシャワーで済ませるようにしましょう。シャワーさえも嫌なら大きめの洗面器にぬるま湯を入れてその中で洗うようにしましょう。猫を泳がせるのはやめる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その10。猫が時々口の周りを舐めるのはどういう意味があるの？猫をじっと観察していると時々口の周りを舐めることがあります。食事中にするなら口の周りについた食事のカスなどを舐めているのだろうと思います。しかし食事でも何でもないときに口の周りを舐めるのは不思議な行動です。そういう光景を見たことはありませんか？どういう意味があるのでしょうか？これは天理行動の一つと言われています。天理行動とは相反する考えが衝突し考えがもつれたときに出てしまう行動のことです。人間にも天理行動があります。例えば困ったときについ頭をかいてしまうのも天理行動の一種です。どうしようと心のもつれを紛らすためについ頭をかいて心の動揺を落ち着かせようとします。猫が口の周りを舐めるのも天理行動です。先ほどの猫ならお腹が空いたな、でも動くのは億劫だという二つの相反する考えが衝突しているのでしょう。どうしようかなと判断に迷って考えがもつれてしまうときについ口の周りを舐めてしまいます。この他にもいくつか天理行動には種類があります。失敗直後に頭をこする。目の前の小石をつつく。こうした意味不明な様子を見かけたら何か考えをもつらせているのかもしれません。口の周りを舐める猫の気持ちを分かってあげる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その11。外で飼い主に会うと無視。なぜそんなにそっけないの？外出を自由にさせている猫の場合、飼っている猫を家の周りの路地などで見かけることがあるでしょう。おや、こんなところで会うとは偶然だね。飼い主を見た猫はきっと喜んで近寄ってくれるだろうと期待します。しかし飼い主を見ても無視。近寄ろうとするとむしろ警戒する姿勢を見せることがあります。なんだよ、いつも仲良くしているのに冷たいな。普段は仲がいいのに外で会うとなぜか急にそっけない猫の態度に困惑する飼い主も多いことでしょう。もし飼い主の存在に気づいていないなら、おそらく猫がパトロール中で忙しく気づける余裕がなかったのでしょう。しかし飼い主に顔を向けて存在に気づいているにもかかわらずそっけない態度なら別の理由が考えられます。おそらく猫は飼い主だと気づいていません。猫の視力は弱いためです。個体差はありますが、おおむね 0.1 前後と言われています。そもそも夜行性だったため視力の弱い猫ばかりです。10メートルも離れるとぼやけ、20メートルも離れると誰なのか全くわかりません。しかも猫は犬と同じように色の識別も大変苦手です。色といい視力といい何やらさっぱりわかりません。だからこそ目の代わりに鼻や耳が発達しました。こうした事情から外で猫と出会うと飼い主であるにもかかわらず無反応を見せることがよくあります。もし飼い主だと気づいてもらいたければ単純に声を出せばいいでしょう。 いつものようにおいでと言ったり、猫の名前を呼んだりすれば、おや、聞いたことがある声だと気づいてくれるはずです。猫は耳なら敏感です。いつもの態度になり、ゆっくり近づいてくることでしょう。外であったら気づいてもらうために話しかける。猫の気持ちがわかる30の仕草。その12、猫が時々立ったままおしっこしている。座っているのと何か役目が違うの。猫が普通のおしっこをするときは、かがみ込んだ姿勢になるはずです。排泄後は後ろ足で丁寧に砂をかけようとする。おそらくこの光景が最初に浮かぶことでしょう。しかし、猫の排泄を見ていると変わった姿勢でおしっこをする場面を見かけることがあります。立ったままおしっこをしているところを見かけたことはありませんか？座ってのおしっこと立ったままのおしっことでは何か意味に違いがあるのでしょうか？これは単なる排泄とは別の意味を持つ行為です。立ったままおしっこをするほとんどはマーキングと呼ばれる行為です。尿や糞などの匂いをつけることで自分の縄張りを示すことを言います。自分の匂いをつけることで自分の存在を示し安心感を得ようとしています。立ったままおしっこをする理由はできるだけ広範囲にまき散らそうとするからです。また、高い位置におしっこをする方が猫の体の大きさも同時に表現できる意味も含まれています。特に虚勢をしていないオスでは頻繁に見られる光景です。猫らしい自然の営みの一つです。しかし、いくら自然の営みとはいえ、これに悩む飼い主も多いことでしょう。屋内ならいいですが、室内の至るところでマーキングをされると、家具が汚れるのはもちろん匂いがついて掃除も大変です。もし、このマーキングをしてほしくないなら、最初からメスの猫を飼うといいでしょう。そもそも自然の営みですから、しつけでやめさせるのも難しい話です。メスでも全くマーキング行為をしないわけではありませんが、大変珍しいと考えていいでしょう。もし、すでにオスの猫を飼っている場合は、厳しいしつけが必要です。マーキングをしようとした瞬間に大きな声で、こら、と強く叱るようにしましょう。叱るのはしようとした瞬間かしている最中です。しばらく時間を置いてしまうと、猫はなぜ叱られているのか理解できません。マーキングをやめさせるまでは、猫との根気の勝負です。マーキングをすると恐ろしいことが起こると、猫に覚えさせれば、マーキングをやめ、決められた場所でするようになります。また、最後の手段として、去勢という方法もあります。ただし、これはお金もかかりますし、動物に手を加えることに抵抗感の実際主もいることでしょう。状況に応じて判断しましょう。室内でマーキングをしようとしたら、こら、と大きな声で叱る。猫の気持ちがわかる30の仕草。その13、じゃれている途中に急に大あくび。やる気あるの。猫と猫じゃらしで遊んでいる途中、急に大きなあくびをすることはありませんか？じゃれている時に限らず、飼い主が遊び相手になっている時に限って大きなあくびをすることがあります。こんな時にあくびをするなんてやる気あるのかな？なぜでしょうか？実はやる気がないどころか、やる気を出している合図です。大きなあくびをするのは本気モードに入ったことを意味します。何かに夢中になっていると、脳や体も活動が活発になり、多くの酸素を必要とします。そこで大きなあくびをして酸素を脳に送り込み、戦闘態勢に向けて準備を整えようとしています。また、夢中になることで緊張したり興奮したりしますが、大きなあくびをすることで緊張感を和らげるなどの効果もあります。猫があくびをすれば、いよいよやる気を出し始めた証拠なのです。大きなあくびの裏に秘められた意味に気づく。猫の気持ちがわかる30の仕草。その14、草を美味しそうに食べている。野菜が食べたいの。猫が積極的に緑黄色野菜を取ろうとすることは稀です。食べない猫がいないわけではありませんが、珍しいと考えていいでしょう。猫は肉食食動物だからです。基本的に必要な栄養素は肉だけで異なります。しかし、野菜は食べなくても草なら食べる猫が多いようです。自宅で観葉植物を育てている場合、かじろうとする猫を目撃したことがある飼い主も多いことでしょう。なぜ草を食べようとするのでしょうか？これは大きく2つの理由が考えられます。1、胃の中の毛玉を吐き出すため。猫は1日の大半の毛づくろいしているため、大量の毛が胃の中に溜まってしまいます。胃の中にたくさんの毛が溜まると、やはり猫でも気持ち悪く感じるようです。毛玉内や腸を通過しやすくするために草を食べている、毛玉を吐き出しやすくするために草を食べていることが考えられています。2、草に含まれるビタミンを摂取している。もう一つ理由として考えられるのは、植物に含まれる葉酸を摂取しているという説です。多くのビタミンは肉から摂取できますが、葉酸は例外です。葉酸は植物由来のビタミンのため、肉だけで十分に摂取するのは難しいです。葉酸が不足すると、子猫の成長が遅れたり、貧血を起こしやすくなったりする場合があります。さて、ここで気をつけておきたいのは、食べてはいけない草があることです。草なら何でもいいというわけではなく、中には猫にとって毒物となる成分が含まれている植物もあります。特に気をつけたいのは、観葉植物です。観賞用として部屋の中に植物を置いている家庭も多いことでしょう。その場合、猫が口にしてしまう可能性があるので、特に注意しましょう。特に、以下に挙げる植物は、猫に有害な物質が含まれていますので、控えるようにしましょう。猫に有害な物質が含まれる植物。ポインセチア、ユリ、アジサイ、シクラメン、ツツジ、シャクナゲ、スズラン、ヒヤシンス。ここに挙げたのは、私たちの身近にある植物のうち一例です。厳密に挙げると、食べてはいけない植物はもう少したくさんあります。心配なら、ペットショップの店員に伺うようにしましょう。自宅であらかじめ観葉植物の種類に注意をしましょう。また、そもそも猫に無理やり草や野菜などを与える必要もありません。栄養面を考慮した市販のキャットフードなら、葉酸を含めた栄養バランスがきちんと含まれているはずです。無理に食べさせる必要はなく、食べたら食べたくらいに考えていいでしょう。食べてはいけない観葉植物には注意する。猫の気持ちがわかる30の仕草。その15。そういえば、猫が汗をかいているのを見たことがない。猫は汗をかくことはないの。人間は暑いとき、体中で汗をかきます。体温を歩いて維持していなければ、体の機能の様々なところで支障が出てしまうからです。そのため、汗が出る穴である汗腺は足のつま先から頭のてっぺんまで体中に存在しています。真夏日には、まめに体中から汗を流して必死に体温調節を行おうとします。人体は大きいため、熱がこもりやすく、迅速な体温調整が必要だからです。では、犬と猫はどうでしょうか？まず、犬からご説明します。犬は体温調節を口と足の裏で行います。犬はいつも口を開けて呼吸することで、口から水分を蒸発させ、体温の調節を行っています。また、わずかではありますが、足の裏に汗をかくことも確認されています。口呼吸ほど強力な体温調節はできませんが、足の裏でも汗を少しかいて体温調整を行っています。人間ほど体が大きくないので、口呼吸と足の裏程度で十分です。では、猫の場合はどうでしょうか？結論から言うと、猫は汗をかいて体温調節をしません。なぜかというと、熱がこもるほど体が大きくないからです。暑くても、猫は体が小さいため、熱がすぐ逃げてしまいます。そのため、汗をかかない体質です。しかし、体が小さいゆえに暑さに強いですが、逆に寒さには弱い特徴があります。体が小さいゆえに熱がすぐ逃げてしまい、寒さには大変弱いです。ほとんどの猫は豊かな毛並みが特徴ですが、寒さを補うためです。つまり、猫は暑さに強く、寒さに弱いという特徴があるのです。猫を飼うときに気をつけたいのは、暑さより寒さです。真夏の炎天下にエアコンもつけないのは例外ですが、猫を飼うときに気をつけるなら、暑さより寒さに重点を置きましょう。寒い冬には必ずエアコンをつけ、暖かい環境を作ってあげましょう。そうした点からも、やはり猫は室内で飼うのがおすすめなのです。暑さより寒さに気をつける。猫の気持ちがわかる30の仕草。その16。猫が歩いていると足跡がついている。猫の足の裏が湿っているのはなぜ？猫は体温調節のため汗をかきません。熱がこもるほど体が大きくないからです。体が小さいので熱がすぐ逃げてしまい、体から汗をかくことはありません。しかし、です。猫がフローリングを歩いていると足跡がついている。痛いと見ると足の裏の丸く盛り上がった肉球がびっしょり濡れている。あれ、 体温調整で汗をかかないはずでは。そう思う飼い主もいることでしょう。この足の裏の汗は少し特殊な汗です。体温調節でかく汗ではなく、緊張しているときにかく汗です。猫は臨戦状態に入ったときに素早く身動きが取れるよう足の裏に汗をかきます。足の裏に汗をかくことで地面との摩擦をつきやすくし、滑り止めの役目を果たします。素早い身動きがいつでも取れるように準備しています。人にも緊張すると足の裏に汗をかく体質の人がいますが、それと同じ根拠です。おそらく猫は部屋の中を飛んでいるハエか何かを追いかけている間に緊張や興奮をして汗をかいたのでしょう。足の裏がびっしょり濡れていればしばらく猫を緊張から解放させてあげましょう。抱いたりさすったりなどして猫を眺めてあげるといいでしょう。足の裏に汗をかいていたら眺めてあげる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その17。飼い主が集中しているときに限って猫が邪魔してくるのはなぜ？飼い主が何かに集中していると猫がわざとらしく飼い主の集中を邪魔しようとすることがあります。例えば次のような経験はありませんか？床に新聞を広げて見ていると新聞紙の上に乗ってくる猫。机で勉強をしているとノートの上に乗ってくる猫。パソコンに向かってインターネットを楽しんでいるとキーボードやマウスの上に乗ってくる猫。テレビを見ているとわざとらしくスクリーンの前に立ちはだかろうとする猫。このように猫に集中を邪魔された経験の実飼い主も多いのではないでしょうか。なぜ猫は飼い主の邪魔をしようとするのでしょうか。これは飼い主を遊びに誘っている行動です。飼い主に自分の存在をアピールして気にかけてもらいたい。甘えたい。暇なら構ってよ。遊び相手になってほしい。こうしたメッセージが含まれる猫なりのアピール行動です。じっとしている飼い主を見てそんなに暇ならたまには遊び相手になってよと思っています。もし猫に邪魔をされたら飼い主は怒らず遊び相手になってあげるといいでしょう。抱いてあげるだけでも喜ぶはずです。基本的に単独行動する猫ですが、時には寂しく感じる時もあるのです。集中している時に猫に邪魔されたら構ってあげる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その18。猫に人差し指を差し出すと匂いを嗅ごうとする。その心とは。飼っている猫に人差し指を差し出してみましょう。おそらく興味深く飼い主の指の匂いを嗅ごうとするはずです。餌を差し出しているなら興味を持つのはわかりますが、単に人差し指だけで興味を持つのは不思議です。なぜ指を出しただけで反応するのでしょうか。猫は突起物が近づくと何かを確かめるため匂いを嗅ぎたくなる習性があります。飼い主が指を差し出せば猫は指先に興味を示し、クンクンと匂いを嗅ぎます。さてこの習性を使えば猫とお友人になりやすくなります。公園で野生の猫とお友人になりたいとき普通に近づけば逃げられることでしょう。こういうときこそ中腰になり指を差し出しながら近づいてみましょう。突き出た指先に興味を示し近づくことを許してくれる可能性が大きくなります。指を差し出しながら猫とお友人になる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その19。猫が餌を入れた器に向かってパンチをするのはなぜ？ご飯の時間ですよ。飼い主が器の中にキャットフードを入れた後猫がやってきます。食べてからしばらくすると器に入っている餌に向かって猫パンチをすることがあります。餌で遊んでいるかのようです。この不思議な仕草にはどういう意味があるのでしょうか。主に3つの理由が考えられます。1、餌を土に埋めようとしている。猫は野生の頃常に木などと隣り合わせでした。そのため一度に全て食べきれない食料は空腹になった時に食べられるよう土の中に隠す習慣がありました。その時の餌の一部を土の中に埋めようとする仕草が名残として残っているものと考えられています。2、餌が気に食わない。これはキャットフードではなく人間が食べる食べ物を与えた時によく見られます。人間が食べる食べ物は塩分が多すぎたり猫が苦手な味だったりします。味、舌触り、匂いなど何かが気に食わず餌に集まったりすることがあります。こんなの食べられないよという猫からの主張です。無理に食べさせるのはやめ、無難にキャットフードに取り替えるようにしましょう。3、お腹がいっぱいで遊んでしまう。猫が野生だった頃食べきれない食べ物は空腹になった時に備え土の中に隠す習慣がありました。しかし人間との生活となれば定期的に食事が出ますし隠す必要もありません。食べることの喜びを失ってしまいやすい。食への喜びを忘れ人間との生活に慣れてしまった猫はお腹がいっぱいになれば残った餌で遊んでしまうこともあります。人間もお腹がいっぱいになればスプーンやフォークで食事をいじって遊んでしまいそうになる感覚と近いのでしょう。さてこうした仕草が見られた時の飼い主が取れてきたようです。3つのうちどの理由に当たるのかは状況次第です。餌を取り替えたり役に引っ込めたりなどして猫の様子を伺いながら原因を探ってみましょう。餌を叩く仕草が見られた時は餌を別のものに交換するか一度餌を下げてみたりする。猫の気持ちがわかる30の仕草。その20。猫が産んだばかりの子猫を噛み殺そうとする。可愛い我が子なのになぜ？まれなケースではありますが、親猫が生まれたばかりの自分の赤ちゃんを噛み殺すことがあります。お腹を痛めて産んだ子を噛み殺すなんて通常は考えられないことです。自分の命をかけてまだ守りたいはずの我が子をなぜ噛み殺してしまうのでしょうか。この理由には野生時代の競争の名残が残っているようです。いくつか理由が考えられますが、最も有力とされる説があります。有力説、強い子孫を残すため、生まれつき子猫に障害があったり、虚弱な体質を持っていたりすると親猫はこの子はやっていけないと悟ります。弱い猫の遺伝子を残さず強い遺伝子を残す。死が生き残ろうとする本能によるものと考えられます。この行動は野生ではよく見られることです。ただこれは一つの有力説です。他の諸説もあります。オス猫がメス猫に嫉妬して産んだ子を殺してしまうという説。生まれたばかりの子猫に付着している母猫の性フェロモンに反応し、オス猫が間違えて子猫に交尾を仕掛けて殺してしまうという説。また最近ではストレスによって母猫が子猫に八つ当たりしてしまうという説も出てきています。あってはならないことですが、人間の虐待に近いケースと考えていいでしょう。親が子育ての過剰なストレスのために自制心を失い、子供に八つ当たりしてしまいます。本当の理由は猫に聞いてみるしかありません。子猫を殺そうとすれば飼い主としてはまずやめさせるようにしましょう。親猫が子猫を噛み殺そうとしたらやめさせる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その21。猫が自分のおっぱいや生殖器を舐めている。これはなぜ？時々自分で自分のおっぱいを吸っている一風変わった猫を見かけることはありませんか？母猫なら自分で自分のおっぱいを吸ってお乳を飲んでいるのかなと考えます。しかしこれはメス猫だけでなくオス猫にも見られます。なぜ自分で自分のおっぱいを吸っているのでしょうか？これは猫の人工意と考えられています。つまり猫のマスターベーションです。完全室内飼いの場合、猫は狭い空間で大半を過ごすことになります。退屈しのぎで体の毛づくろいをしているうちに自分のおっぱいを舐め快感になることを覚えることがあります。おや、ここを舐めると気持ちいいぞ。たまたま気持ちよくなる場所を見つけ、それからというもの暇さえあればいつも舐めるのが習慣になってしまいます。まだおっぱいだけならいいですが、猫の中には自分で自分の生殖器を舐める猫もいるようです。母、なんだ、そんなことだったのか。笑って済ませてあげたいところですが、そうもいきません。一番心配なのは皮膚がただれてしまうことです。毎日いつも舐め続けてしまうと皮膚がただれたり傷ついたり炎症を起こしたりする場合もあります。さすがにそうなると治療が必要です。もし炎症を起こしたら動物用の医療器具エリザベスカラーと呼ばれるものがあります。首周りに装着して自分で体を舐めさせないようにするものです。傷がひどくなり炎症が収まるまでの間は動物病院の獣医師と相談しながら指導に従うようにしましょう。おっぱいを舐め続けて皮膚がただれてきたらエリザベスカラーを検討する。猫の気持ちがわかる30の仕草。その20に、猫に与えてはいけない食べ物は何？犬と猫と与えてはいけないものは似ています。体質が似ているため食べてはいけないものも犬と猫とで共通点が多いです。食べられるかどうかを食べさせてから確かめるのではなく、あらかじめ確認するようお願いします。ネギ類全般、ニンニク、玉ねぎ、長ネギなど、 人間には何でもない食べ物ですが、猫には猛毒です。赤血球を壊し、貧血を引き起こす可能性があります。心臓にダメージを与えたり、下痢をしたり、吐いたり、などすることもあります。重度の症状になると輸血が必要になる場合もあるので、十分注意しましょう。生魚。猫といえば、魚のイメージを持つ人も多いですが、問題になるのは骨です。生の魚をそのまま与えてしまうと、骨が喉に突き刺さります。場合によっては死に至る可能性もあります。アワビ、サザエ。アワビを食べると猫の耳が落ちるという言い伝えがあります。あながち、嘘でもありません。アワビやサザエには皮膚の炎症を引き起こす有害な物質が含まれています。大量に摂取して猫の耳が炎症を起こし、落ちてなくなってしまったところを昔の人が証言したようです。少量の摂取でも重症になる可能性があるため控えるようにしましょう。タコ、イカ、エビ、カニ、貝。一部の魚介類にはビタミン D1 を破壊するチアミナッゼが含まれています。与え続けていると脱力症状で元気をなくしたり貧血を起こしたりする可能性があります。ただし、チアミナッゼは熱に弱いため一度加熱した場合なら問題はなくなります。チョコレート類。チョコレート類に含まれる心臓や神経系に異常を来す可能性があるテオブロミンが含まれています。人間には無害ですが、猫には猛毒です。意外なところでモカコーヒーにもチョコレートが含まれるので注意が必要です。コーヒー、コーラ。コーヒーやコーラに含まれるカフェインも心臓や神経系に異常を来す可能性があります。少ない量でも十分に危険です。牛乳。牛乳の甘み成分である乳糖を分解する酵素ラクターゼが必要です。生まれたばかりの子猫はたくさん持っていて問題ありませんが、性病になるとは減ってしまうため下痢を起こす可能性があります。人間の食べ物。人間が食べるものは全体的に塩分、糖分、油分などが多すぎます。人間にはちょうど良い量でも体の小さな猫には致命的になる場合があります。カロリーも高いものが多いため肥満につながりやすくなります。さて、これらすべてに共通することがあります。少量でも重症になりやすいことです。犬より猫の方が体が小さいためです。ほんの一口食べただけでも致死量に達してしまうこともあります。日頃から十分に注意しましょう。猫に与えてはいけない食べ物をあらかじめ確認しておく。猫の気持ちがわかる30の仕草。その23。猫と一緒に遊んでいたら急に毛づくろいを始めた。遊びに飽きちゃったの。猫は小さなものに欲反応を示します。猫じゃらしを使って猫と遊んでいると野生本能がムクムク目覚め始め、かなり本気になるはずです。いつもじっとしている猫も急に飛びかかってくることでしょう。そうした猫の無邪気な反応を見ていると本当に癒されますね。しかし夢中になっている絶好調の時に限って急に毛づくろいを始めることはありませんか。興奮も高ぶっていよいよといったところで急に猫が毛づくろいを始めると相手になっている飼い主としては調子を狂わされます。遊びに飽きちゃったのかなと思いますが少し違うようです。これは気持ちを落ち着かせようとするための行動の一つです。猫は興奮して気持ちが高ぶってきた時、気持ちを抑えたり紛らしたりするために毛づくろいを始めます。そもそも猫は体力も持久力がないので遊びに疲れ休憩も兼ねているようです。決して遊びに飽きたわけではないようです。ほとんどの場合しばらく毛づくろいをすればまた落ち着きを取り戻し猫じゃらしの続きをしてくれるに違いありません。毛づくろいはちょっと休憩の合図と考えればいいでしょう。遊びの途中で急に毛づくろいを始めたら猫が落ち着くまで待ってあげる。猫の気持ちがわかる30の仕草。その24。猫を撫でていると急に猫が暴れでした。何か気に食わなかったの。さあこっちにおいで。撫でてあげるよ。猫を撫でているとゴロゴロと気持ちよさそうな音を出します。こんな時気持ちよさそうな顔をして満足した表情を見せます。リラックスしていると思ったらある時急変します。驚いた声を出して暴れ飼い主から離れようとするのです。別に急所を触ったわけではないのになぜでしょうか。そういう時はおそらく飼い主の撫で方に問題がある場合が多いようです。猫は少しでも気に入らない撫でられ方をされると態度が急変します。飼い主に対してでさえはっきり嫌がる態度を見せます。例えばお腹を優しく撫でる分には問題ありませんが、少しでも指を立てて撫でようとすると急に嫌がるはずです。撫でるのもゆっくりだからいいですが、少しでも力を入れたり早く撫でたりしようとすると嫌がります。猫は食事や環境へのこだわりが強いですが、撫でられ方へのこだわりも強いです。しかし急所に触れるわけでもなく撫で方にも問題ない場合でも急に嫌がる場合があります。これは多くの飼い主がなぜ何がいけないのかと困惑するところです。実はもう一つ猫が嫌がる以外のポイントがあります。長時間撫でられるのを嫌がることです。撫でると気持ちよさそうな顔をするのでずっと撫で続けてやろうと思います。人でも犬でも長時間のマッサージは嬉しく感じますが、猫の場合は少し違ってだんだん嫌がり始めます。初めは気持ちのいいマッサージでも慣れると一人にさせてほしい、放っておいてもらいたいと思うようになるからです。なんというわがままな猫でしょうか。しかし飼い主は怒ってはいけません。猫を撫でてやるときには嫌われない程度に撫でる時間を短めにする方がちょうどいいのです。撫でる時間は短めにする。猫の気持ちがわかる30の仕草。その25。みかんを食べていたら急に猫が離れていくのはなぜ。ご家庭でみかんを食べることもあると思います。食事のデザートでみかんを出す家庭も多いのではないでしょうか。しかしみかんの皮を剥くや否や猫が驚いたように飼い主から離れることがあります。どうしたんだろうと思って猫に近づくとまた逃げられ抱かせてさえもらえなくなる。そんな経験はありませんか。猫はみかんの匂いが大の苦手です。みかんに限らずリンゴ、レモン、グレープフルーツなど柑橘系の匂いは苦手です。みかんを剥くや否や飼い主から驚いて逃げたのは皮を剥いた時にみかんの汁が飛び散ったのでしょう。みかんの匂いが手についたので飼い主が近づいても逃げてしまい抱いても嫌がって逃げようとしたのです。人間にはすがすがしい気持ちにさせてくれる柑橘系の香りは猫には不快な気持ちにさせる悪臭です。人と猫とでこうも感じ方が違うのですね。また一般的にみかんを食べたのは飼い主から離れたがります。みかんの皮を剥いた時に手や爪などにみかんの匂いが付着しているからです。今日に限って猫に手向かられるならそんな時もしかして飼い主は柑橘系の果物を食べたのかもしれませんね。猫と一緒に暮らすならみかんの皮を剥いた時にはきちんと手を洗ったり歯を磨いたりなどすればいいでしょう。柑橘系の果物を食べた時には手を洗ったり歯を磨いたりする。猫の気持ちがわかる30の仕草。その26。猫のおしっこは色が濃くて臭いのはなぜ。猫と一緒に暮らしていると悩まされるのは匂いです。特に猫の匂いより排泄物の匂いが気になります。猫のおしっこは少量にもかかわらず匂いが強いと思いませんか。一般的に犬のおしっこより猫のおしっこの方が鼻につくはずです。なぜ猫のおしっこの色や匂いが強いのでしょうか。それはそもそも水分を大量に摂取する習慣がないからです。猫はもともと砂漠出身です。そのため少ない水分でも体内でうまく水分を節約しながら消化活動ができる仕組みになっています。少ない水分に多くの老廃物を凝縮させることになるため尿は色も匂いも強くなる傾向があります。心配性の飼い主なら体調の異変と勘違いしてしまいそうですが、あらかじめ生まれつきのものと考えていいでしょう。しかし尿の色や匂いが濃いからとはいえ必ずしも問題ないとは言い切れません。本当に体調に異変があり尿の色や匂いに変化が現れることもあります。やはり飼い主としては普段から猫のおしっこの色と匂いをよく観察しておくことが大切です。普段通りの色と匂いを確認しておき、普段と異なる点があればすぐ気づけるようにしておくといいでしょう。普段から猫のおしっこの色と匂いをチェックしておく。猫の気持ちがわかる30の仕草。その27。雷が鳴った瞬間猫が耳を伏せた。これはどういう意味。猫の耳は特殊です。180度パラボランテナのように耳の方向を変えることができます。人間とは違い猫の耳周りには筋肉が集中しているため聞きたい方向に耳を自在に動かせます。普段の猫の耳といえば立っている状態です。しかしある時急に耳を伏せることがあります。例えば台風の晩大きな雷の音が突然聞こえた時です。急に猫の耳が折れ曲がり伏せた状態になります。これはどういう気分の表れなのでしょうか。 基本的に恐怖を感じた時にする耳の状態と言われています。特に猫は突然鳴る大きな音が苦手です。猫は聴覚が優れているため大きな音がストレスになります。雷がゴロゴロとなったとき強い恐怖感を覚え、怖いよという気持ちが耳に現れました。耳を伏せることで大きな雷の音を遮り、ストレスから逃げようとしています。人間でも大きな音にイライラしたとき、自分で耳を塞ぐことがあるでしょうが、その仕草に似ています。大きな音がストレスになりやすいですから、猫と一緒に生活をするときには大きな音を立てないようにすればいいでしょう。掃除機、ステレオなど大きな音が鳴るものはできるだけ控える方が賢明です。掃除機をかけるときは、猫を移動させたり、ステレオはイヤホンで聞いたりなど、ストレスにならないように心がけましょう。猫のそばで大きな音を出さないようにする。猫の気持ちがわかる30の仕草。その28。猫がトイレをする直前直後に猛ダッシュするのはなぜ？バタバタバタ。飼っている猫が急にダッシュして部屋中を駆け回り始める。どうしたのだろう？何事だろう？何かの不安に駆られて焦っているように見える。しばらく経つと立ち止まって何をするのかといえばトイレ。用を足せばまた勢いよく走り始め、しばらくするとようやくいつもの様子に戻る。こうした不思議な光景を見たことはありませんか？トイレに行く直前、もしくは直後に猛ダッシュをする習慣を持つ猫がいます。この動作はどのような意味があるのでしょうか？これは野生時代からの名残と言われています。猫は用を足すために自分の巣から出た後、急いで遠くへ走っていきました。自分の住処を他の動物に気づかれないようにするためです。のんびり巣から出ているところを目撃されると、こいつの巣はここにあるのかと他の動物に気づかれてしまいます。生命の危険に直面する恐れがあります。そこで猫は走り続けているかのようにトイレのために巣から出るやいなや走り始めます。巣から遠く離れた場所まで行き、周りの安全を確認してからようやく用を足します。用を足した後、できるだけ自分の匂いを残さないように後ろ足で丁寧に砂をかけ匂いを消そうとします。敵に気づかれたり襲われたりする前にダッシュをしてその場を立ち去ります。こうした野生時代から培った安全意識が本能に刻み込まれ、現代でも未だに体が自然と反応しています。もちろん飼い主と一緒に過ごしていますから、猫の単なるトリコシブローです。注意したいのは、やめさせたいと思った飼い主が猫を追いかけたり構ったりすることです。追いかけられたりすると、逆に猫は本能を刺激され、やめるどころか悪化する場合があります。この動作をやめさせたければ、しばらく放っておけば自然とやめるはずです。対策というほどの対策でもありません。猫が飼い主との生活は十分に安全だと安心させればいい。飼い主との信頼関係を結べるにつれて、こんなことは意味がないなと気づき、自然とやめるようになるはずです。猫がトイレの前に走り始めたら、気にせず放っておく。猫の気持ちがわかる30の仕草。その29。なぜ猫はいつも腰と足を曲げて歩いているの？猫の姿勢は独特です。歩くときは背中が丸くなり、やや前方にかがむような姿勢になっています。曲がっているのは腰だけではありません。足も曲げながら歩いているはずです。人間ならもっと姿勢を良くして歩きなさいと叱られそうなところです。なぜわざわざこうした姿勢の悪い格好で歩いているのでしょうか？それは瞬発力を発揮するためです。普段はノロノロしている猫ですが、獲物を捕まえるときにはスピードが必要です。そのスピードがいつでも出るように、あらかじめ腰と足を曲げ、バネの状態にしています。スピードを出したいときには曲がった腰や足を伸ばすだけでいい。また逃げるときにも威力を発揮します。急に相手から襲われそうになっても、腰と足をあらかじめ曲げていれば伸ばすだけで瞬発力を発揮できます。素早く逃げやすくなります。野生の頃からの警戒心が残っているためほど、いつも腰と足を曲げています。いつでも獲物を捕らえたり逃げたりできるよう、あらかじめ足腰を曲げて準備を整えている状態です。猫が本気になって走れば100メートルを7秒台で走るそうです。人の世界記録が100メートルを8秒台ですから、いかに猫が速く走るかお分かりいただけるでしょう。とはいえ、飼い主もこうした姿勢を真似するのは良くありません。いくら猫がいざという時のために腰を丸くしているとはいえ、人間はきちんと普段から背筋を伸ばして歩く方が好印象です。姿勢が悪いのは猫だけにして、人間は背筋を伸ばして歩きましょう。猫の姿勢は悪くても、飼い主は背筋をピンと伸ばす。猫の気持ちがわかる30の仕草。その30。最近猫の寝相が悪くなった。飼い主の飼い方が悪いのかな。猫は警戒心の強い動物です。猫といえばいつも寝ている光景が印象的ですが、寝ているとはいえ3分の2は浅い睡眠です。30分から60分の間の浅い睡眠の後、7分ほどの深い睡眠に入り、また30分から60分の間の浅い睡眠に戻ります。寝ている時はこれを延々と繰り返しています。寝ているとはいえ浅い睡眠がほとんどですから、耳で音を聞いています。外敵が近づいて物音がした時、すぐ気づいて逃げられるようにするためです。また寝場所も高い場所を好みます。高い場所の方が襲われにくいため安心できるからです。寝方も独特です。猫はスフィンクスのような寝方やアンモナイトのように丸まって寝ている場合が多いことでしょう。仰向けになって寝ると物音がした時に一度体を起こさなければならないため、逃げるまでの時間のロスが発生するからです。このように睡眠の質の形態といい、高い場所を好む習性といい、寝姿といい、猫の強い警戒心が伺えます。しかし室内で長く猫を飼っていると、猫の寝姿が悪くなる時があります。いつもはアンモナイトのような寝方をしているのに、仰向けになってお腹を見せるように寝ます。猫のお腹といえば猫の急所中の急所です。毛も少なくて皮膚も薄いので、外的に傷を負わされると浅い傷でも大きな痛手を受けてしまいます。その猫がお腹を出して寝ていると、容疑が悪くなり不良になったように思いますが、飼い主にとって喜ばしいことです。つまりそれだけ飼い主のそばは安全であり、信用しきっている証拠です。最近猫の寝相が悪くなったのではなく、飼い主との深い信頼関係が結べている証拠です。猫がお腹を見せながら万歳をして寝ていたら、飼い主も万歳をするくらい喜んでいるのです。猫が万歳をして寝ていたら、飼い主も万歳をする。猫の気持ちがわかる30の仕草。まとめ。その1。飼い主を見つめながら泣いて甘えてきた時は遊び相手になってあげる。その2。舌を出したままの猫に癒される。その3。猫のおねだりに根負けして人間が食べる食事を猫に与えないようにする。その4。猫が体をこすりつけるときはそのままにしてあげる。その5。肌触りがよく毛玉を喉に詰まらせる心配のないおもちゃを与える。その6。上を見ながら猫を探す。その7。ゴロゴロという音で猫の気持ちを叱る。その8。顔を背けられたらお説教はそのくらいにしておく。その9。猫を泳がせるのはやめる。その10。口の周りを舐める猫の気持ちを分かってあげる。その11。外であったら気づいてもらうために話しかける。その12。室内でマーキングをしようとしたら、こら、と大きな声で叱る。その13。大きな首の裏に秘められた意味に気づく。その14。食べてはいけない観葉植物には注意する。その15。暑さより寒さに気をつける。その16。足の裏に汗をかいていたら、なだめてあげる。その17。集中しているときに猫に邪魔されたら、かまってあげる。その18。指を差し出しながら猫と友人になる。その19。餌を叩く仕草が見られたときは、餌を別のものに交換するか、一度餌を下げてみたりする。その20。親猫が子猫を噛み殺そうとしたら、やめさせる。その21。おっぱいを舐め続けて服が垂れてきたら、エリザベスカラーを検討する。その22。猫に与えてはいけない食べ物をあらかじめ確認しておく。その23。遊びの途中で急に毛づくろいを始めたら、猫が落ち着くまで待ってあげる。その24。撫でる時間は短めにする。その25。柑橘系の果物を食べた時には手を洗ったり歯を磨いたりする。その26。普段から猫のおしっこの色と匂いをチェックしておく。その27。猫のそばで大きな音を出さないようにする。その28。猫がトイレの前に走り始めたら気にせず放っておく。その29。猫の姿勢は悪くても飼い主は背筋をピンと伸ばす。 その30。猫が万歳をして寝ていたら、飼い主も万歳をする。